皆様こんばんは。2021年10月9日土曜日夜8時を過ぎました。髪の毛切って緑色にしたのぞみです。
相変わらず黒髪のひかるです。
覚えてるか分かんないけど、ひかるがこの間私ボブにしてる、もっと短くても似合うと思うのにって言われたから短くしました。
あ、そうなの、嬉しい。すごい似合うよ。
ありがとう、そうで木曜日にやったんですけど、そう木曜日に、まあ緑ね、ブリーチ入れたんだけど、まあそんな緑ちょちょ今んとこないんですけど、インスタライブもやりたいなと思って、で3時間病室行った後にこう走って帰ってね、インスタライブやらせていただいたんですけれども、その時にね、地震も来ちゃいましてね、怖かったですね、だから本当ライブしながら地震起きちゃって、すっげー生々しい映像が撮れてしまいました。
見ました、
ね、すごかったよね。
めっちゃねリアルだった
ね。でもなんかその、地震で起きちゃった方とかがたまたまライブ見に来てくれて、で皆さんこうアラサーで活躍しんの方々がたくさんいらっしゃるので、ちょっと安心するって言ってもらえて、すごい嬉しかったなと思って、私もなんかそういう時にこそ役に立ちたいなってすごい思いました。
確かに、でもさ、なんかこうね、一人暮らしでそういう地震とかね、大きい地震を受けると結構怖いよね。
いや怖いよ、だって、
ね、
しばらくさ、本当足とかマジで震えるじゃん、足とか手とかさ。
なんかね、そういえば思い出したけどね、東日本大震災の時もさ、結構余震がすごかったじゃない、あの時って。
あ、そうだね、
だからなんか常に揺れてる感じがしたよね。
した。
ね。
怖かった。私もあの時高校にいたんだけど、みんなでいて、ラジオだけ流してたんだけど、もラジオからさ、またウィンウィンウィンってサイレンがもう一晩中鳴り続けてて、もう怖かったね、
私ね、そういう時にね、力を発揮するみたいで、私東日本の時にさ、デパートの上の方にいたんだけど、母親と一緒にカフェかなんかで入ってお茶してて、ですごい、まあ、9階とか10階だったからすごい揺れたの
よ、デパートがね。
でもうみんなさ、結構さ、お客さんがもうパニックになってて、私はなぜか店員と一緒にお客さんをなだめる役になって
なんで
大丈夫ですよ、落ち着いてくださいみたいな感じで大学1年入る前ぐらいの時にさ、大丈夫ですよ、落ち着いてくださいとか言って、
なんで
わかんない、なんかね、そういう役の、そう、変な子になっちゃうの、ね、大丈夫ですよとか言って、うぜーってなるよ、多分これ。常時だったらうぜーってなるけど、緊急時はね、ちょっとありがたい、
そうそう、ありがたいよ、不思議ですね。はい、ということで、今日の一発目の歌はですね、超久しぶりにアイコを聞いたんですよ。だからめちゃくちゃ久しぶりにカラオケ行って、緊急事態宣言明けて友達とね、超久しぶりにカラオケ行って、で友達がねアイコ歌ってて、あ、アイコってなんか懐かしいけど廃れないなってすごい感じたの。なんかその子がね、そのアイコを歌う前に加藤ミリアのさよならベイビーって歌ってたよね。それはもう本当になんかそのカップル同士が電話してる内容をこうそのまま歌にしたみたいな感じで、こう愛してるよどこにも行かないでっていうのをなんかずっと言ってるような感じなんだけど、なんかそれはなんか懐かしいけど今はもう流行んないなみたいな、ちょっとみたいな感じなんだけど、でもアイコは懐かしいしやっぱりいいみたいな、すごい思って、アイコいいなと思ったので、雲は白リンゴは赤を流したいと思います。お聴きください。はい、お聞きいただいたのはアイコで雲は白リンゴは赤でした。いや、いいね、夏は何度もやってくるとかね、あとなんか水風船が割れたってとか、私 なんかすごい好きで、そこばっかり覚えてて、その友達がこれ歌うときに、あ、水風船が割れたやつでしょって言いました。はい、それでは今夜も始めてまいりましょう。
アラサー女子の人間観察。
この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるによるざっくばらんな人間観察の模様をお送りいたします。
ではでは、今夜も人間観察からやってまいりたいと思います。
はい。
私はまたちょっとあの言語ネタぶち込みたいんですけれども、
うん。
あのね、最近連絡取ってる韓国人に、この間言われたのが、日本語って英語で言う will みたいな未来を表す言葉ってあるのって言われたの。
うん。
だってそれ聞いて、いや、ふざけんなって思ったんですよ。あるに決まってんだろみたいな。だったら、だから明日の予定をどうやって話すと思ってんのと思って、うん、なんのこの質問で、ちょっとなんか、ちょっとむしろちょっとイラついてたんですよ。
うん、
でね、でも後で返そうと思って。でもその後で返そうと思って、なんて返そうかなと思ったんだけど、あれ待ってよ。あれウィル、何ウィルを表す日本語。あれ明日仕事します。今から仕事します。いつも仕事します。あれ未来、未来、明日友達と遊ぶ。今から友達と遊ぶ。いつも友達と遊ぶ。あれあれあれ未来、あれ未来ってなったの。で、うん、あれ未来系ってあるんで、韓国語もあるんですよ。なんかその、これからするってことと、いつもするっていうその現在系とはまた違うのね。
うん
うん
うん、
なんだけど、あれ日本語って未来あんのかってすごい思って、その時に。で、調べたんですよ。で、そしたらなんとですね、日本語は過去形か非過去形しかなかったの。知ってたこれ。
なんかね、知らない。なんかそんなに
知らないよね。
うん、
でしょ？で、過去形か非過去形しかないって言われたら、確かにそうだなと思ったの。
うん、
過去形さ、昨日何々したでまあ過去形じゃん。で、あとは全部非過去形でしかなくて、
なるほどね、
明日とか今からとかそういう言葉をつけることによって未来を表してるっていうのを書いてあって、あ、確かに。カニと思って、あ、だから聞いたんだって思ったんだけど、なんかすごいびっくりして。
でもさ、うん、そうだね。でもさ、そう考えるとさ、うん、そりゃ難しいよね、やっぱり英語の未来形とかさ。
そうそうそう、そういうことだよね。うん。うん、
だってさ、英語ってさ、よく言われるけどさ、9個実勢があるっていうのよ。
へぇ、過去形？
その過去形、まずさ、時間軸はさ、過去、現在、未来で分かれるじゃん。
うん、うん、うんうん。
でもさ、現在表す、あの表し方って3つあるじゃん。現在形、現在進行形、うん、現在完了形、3つあるじゃん。
うん、
でさ、それがさ、未来にもあるじゃん。未来形、未来進行形、未来完了形でさ、さらに過去もさ、うん、過去形、過去進行形、過去完了形でさ、うん、
あるある、
まだ3つあるじゃん。もうさ、そのさ、その日本がさ、日本語がさ、何、過去か非過去かしかなかったとしたらさ、
うん、
もさ、そもそもさ、3つのさ、ことで分かれてる。その過去、現在、未来で分かれてる。
はいはい。
確かにさ、その分かるよ、言ってることはね、未来だなとか、過去現在だなとか、過去だなって分かるけどさ、言語の表現としてさ、難しいよね。
そうそうそうそうそう。で、私最近韓国語でも、あ、こういう概念難しいと思ったのがあって、それが、現在進行形はあるのよ。なんとかしていますっていうのはあるんだけど、うん、現在進行形なんだけど、でも、なんていうの、止まっている。なんか例えば、お店に並んで、さっきからずっと立ってるっていう場合は、なんか現在進行形じゃない、なんか進行形みたいなのを使うの。
うん、
なんかすごい難しいんだけど、立つっていうのが、あ、ちょっと立つ怪しいから、ちょっとお店に来てるにしよ
う。うん。
なんか1時間前から、例えばなんかデパートに来ていますっていう時って、うん、まあ日本だとまあ来ていますじゃない。なんだけど、
うんうん、
で、来るっていうのが、まず、普通の基本形が、おだ、なのね。で、この、お、うんうん、だを消して、おをこう活用していくんだけど、
うんうん、
で、普通の現在進行、例えば、家からデパートに来ています。だから、その、今、移動していますっていう時は、おご、いっそよってやるのね。これが、まあ、I'm coming みたいなもんですね。
うん、
なんだけど、デパートに来てもう1時間経ちました。だから来ている状態がずっと持続していますという時は、おうごういっその5が取れて、おういっそ、あ、わいっそだっけな、になるとかいうのがあって、なんか、うん、あ、その概念難しいってすごい思ったことがあります。
難しいね。
うん。
いや、だってさ、なんか、ごめんね、なんか自分にとって分かりやすいから、英語が。英語で言うとさ、うん、なんか現在進行形とさ、現在形とさ、現在完了形もさ、やっぱ分けるのは難しいじゃん。
うん、
なんか、え、これ、私、例えばさ、学生だからよく勉強しますとか。 とか学生だけどあんまり勉強しませんとかっていう時にさ、
うん、
勉強しませんってどれ使うみたいなさ、まずなんか 、うん、学習者としてまずそこで結構 つまずくじゃない普通は。
はいはいはい。
っていうのでやっぱり実践って難しい、ね、
うん。あとなんかそういうのに出会ったらさ、自分たちはそこを区別せず区別しない概念しか知らなかったってことだからさ、いやなんかそれもやっぱ面白いなって思って。
確かにね。
うん、まあ、とりあえずあの日本語はあの過去形か非過去形しかないっていう、そなんかそこだけ見るとすげえ簡単な言語、
ね、そこだけだね。確かに、
うん、だから面白いね。過去とそれ以外しか区別してなかったんだなと思ったらすごい面白いなと思ってました。
確かにね、改めて考えるとそうだね、
はい、うん、うん、
じゃあちょっと私ね、あのオプションが2つあったんですよ今日。あの
はい
オプションっていうの、あの2個ネタがあって、
うん、
どっちにしようかちょっと考えたんだけど、今の言語ネタで続けて私も言語ネタでいうことにしようかなと思うんだけど、
はい、はいはい、
この前友達がアメリカ人の友達が近くのスーパーに行くからって言ってもちょっと歩いてね、うん、15分ぐらいかかるから、あのなんかその何近場って感じではないんだけど、まあ、ちょっと15分、うん、20分歩くからっていうので、うん、あのなんか買ってくるものあったら言ってねってわざわざメールくれたのよ、
うんうんうん、
で最近忙しそうにしてるからもしなんか必要なものあったら言ってねみたいな感じ でありがとうありがとうっつって、うんうん、チーズ食べたいなと思って
うんうんうん、
ちょっとチーズ買ってきてもらっていいっつって、そしたら OK って言って、でどんなチーズって言われたの。私がそうそうイメージしたチーズは、うん、個包装になっている
はいはいはい
チーズで、
うん、
でよくねアメリカではどこのスーパーもあるとあるかなあると思うんだけど、すごい有名なチーズで、うん、赤い、
うん、
包装なんていうのビニールに包まれてるチーズがあって、
はいはい、
で小分けになってるのね、
うん、
でそれを買ってきてと、赤くて丸い小分けになってるチーズを買ってきてって言ったの。
うん、
でそのさ小分けになってるチーズって言ったらどれをイメージする、どんなチーズイメージするのぞみ。
それチーズの種類ってこと？
なんていうのかな、その中身、ブルーチーズとかじゃなくて、
うん、
って意味の種類じゃなくて、その、うん、どんなチーズをイメージする？
ちょっと待って、どういうこと
でもね、これでね、私思ったのは、だからその私がイメージしたのは、こう、
うん、
スナックで食べる、お菓子、おやつとして食べる、チーズをイメージしたのよ。
はいはいはいはい、うん、
で料理に使うじゃなくてね。
うん、そうね。
そしたら、
そう、
ね、う
ん、そう、になってる
んだね。うん、そう、彼は、
うん、
確かに個包装になってるんだけど、
うん、
個包装になってるスライスチーズを買ってきたの。
スライスチーズが個包装になってる、むしろ。
ほら、とろけるチーズとかもさ、一応なんかビニールに入ってるじゃない。
はいはいはい。
そうそうそうそう。で、それを。
確かに、丸いやつを、そう、あれ丸いって言わなかったでも。
丸いって言ったんだけど、なんか、ちょっとそこは無視されたみたいで。個包装ね。買ってきて、で、うん、しかもなんか、よく分かんなかったら、2つ買ってきたよって言われて、いや、2つ。
なんで
スライスチーズいらねえって思ったんだけど。でもね、なんか、難しいなと思って、このさ。
うん。
なんかでも、日本語で、今、日本語でやったけど、日本語でも難しいじゃん。
でも、スライスチーズを買おうとは思わない。
やっぱり、
うん、でもそれは、丸いって言ってたからね。丸いが抜けてたら分かんないけど、丸いが入ってたら、だって丸くないじゃん。
確かに。でね、なんて言えばよかったんだろうと思って、その、この私が欲しかった、まあ、単純にさ、写真とか送れば一番よかったんだけど、
うんうん、
ぶっちゃけね。まあでも、写真がな、うん、手頭がなかったから。
うん。
なんて送ればよかったのかなと思って、その別のね友達にこれが欲しかったけどこれが届いたと、なんて言えばよかったと思うって聞いたら、ああ、うん、スナック用のチーズってよかったんじゃないって言われて、スナック用こっちってスナック用と料理用があるじゃんと。
なるほど。
そうで、スナック用で言ったら確かにスライスチーズはスナック用じゃないのよ。
確かに確かに。
そうだから、なんかこうなんていうの、チーズっていうものがあるとして、そこまず大きくスナック用と料理用で分けると。
なるほどね。
そう。で、その中で、その中でスナック用の中でもさらに個包装になってる丸いチーズって言ったら確かにかけられてくるじゃん。っていうので、うん、あ、なんかまずは大枠を伝えることが大事だなっていうのを学んだ。
なるほど。まあ用途伝えた方が伝わりやすかったっ ってことか。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。でもさ、あ、そっか。え、それ日本でもいける？うん、チーズ、おやつで
食べる。日本でさ、そうそう。うん、でその子が言ったのは、その子日本人なんだけど、
うん。うん、
あの日本ではあんまりそのスナック用のチーズがそもそもないと。
そうよね。
そう。だからあのだから光わかんなかったないって言ってたんだけど。
ああ、言うときにそうやって言えばいいかって。
そうそうそう。
あ、なるほどね。
そうそうそう。こっちってさ、そもそもさ、セクションが分かれてるのよ。そのスナックのチーズは結構お菓子売り場にあったりとか、お菓子に
近くにあったりとかして、はいはいはい、なるほどね。
で、料理用は本当になんか牛乳ヨーグルトチーズみたいな感じでさ、
うん、
並んでるから、確かに用途全然違うなと思って、こっちのイメージと。
確かに。
でもさ、日本ってさ、もうチーズ売り場に全部集まってるじゃん。そのスライスチーズもあるし、
うん、
その、
うん、
避けるチーズみたいなのお菓子用のもあるし、っていうのでさ、確かになと思って。で、そこに気づかない、気づくのはすごいなってむしろ思うけどね。でもそこは
確かに、
うん、そう、面白かった。
うん、確かに、まあでもまあね、確かにチーズをオーダーするっていうことでやっぱ結構難しそうだね、確かに、ね。すごいいい難題だね、チーズって。
うん。なんかね、あのメーカー名が分かればね一番いいんだけどね。
まあそうだね、
うん。
まあでも両方出してるかもしれないからね、そのメーカーもね、わかんないけど。
確かに。う
ん、まあ、商品名がわかればね、確実だけどね。
うん、っていうので、あの、難しかったです、チーズ頼むのは、うん。
面白いね、文化ですね、
う
ん。
そうそうそう。のんちゃん、独身でアラサーってどうよ？
ぶっちゃけ最高です。
アラサー女子の人間観察。
それでは、本日のテーマに参りたいと思います。
どうぞ。
本日のテーマはアラサー女子のルーティーン。
ルーティーン、なんか朝のルーティーン、モーニングルーティーンとか言ってね、よくね、あの、うん、YouTuber さんとかやってますけれどもね、
我々はあの映像なしのルーティーン説明ですね、は
い、言葉だけでね、
言葉だけ、
はい、まあちょっとねあれなんですよ、ちょっとあのなんでルーティーンの話になったのかっていうのを先に言っておきたいんですけれども、
はいはい、
まあ、私あのいやこの間さ、妄想劇場を繰り広げたじゃないですか。で、その時に私さ、ルーティンがある人とか嫌だって言ったじゃん。で、その時にさ、ヒカルはさ、うんうん、私はルーティンあった方がむしろいいかもって言ってて、なんか私、それがなんとなくずっと引っかかってたの。うん、なんで私ルーティン嫌って言ったんだろうみたいな。
はいはい。
なんかすごいなんとなくずっと気になってて、だからそのね、この1週間結構ルーティンに着目してたの、私は。
うんうんうん。
そんでね、で今週1週間なんか謎に忙しかったんですよね、まあ、その髪切ったりっていうのもあったのもあるし、あとなんか友達にその当日にあのカラオケ行こうって言ってもらったりとか、であと毎月5と6がつく日がポイント2倍になるアインズトルペにあの買い物に行って、その日は大量に日用品を買うっていうのを決めたりとかしてて、それが結構重なりまして、まあ、結構なんか仕事終わりに予定が詰まった1週間でめちゃくちゃ疲れてるんですよね。でね、
うん、
でその時で思ったのが、なんかその疲れとか余裕のなさのせいで毎晩のルーティーンや毎朝のルーティーンがちょっとずつ崩されてるんですよ。で、うん、今日も土曜日もね、あの、まあ、いつものルーティーンプラスあの近くのパン屋さんにパンを買いに行って食べながらヒカルとお話しして収録を始めるっていうのが、まあ、私のもうルーティーンになりつつあったんですけど、今日に限っては、はい、まず髪を染めて、まあ、ブリーチもしたんで、ちょっと2日は洗いたくなかったんですよ。
うん、
ですね、今晩ね、すごい久しぶりにスナックがあるんで、ちょっとさすがに今日は洗わないとなって思ったんだけど、昨日の夜洗っちゃうとやっぱもったいないから、土曜日の朝に洗おうとか、今日の朝洗おうって決めてて。なんかそうするとさ、で、朝、しかも眠かったから、あの、目覚まし通りに起きて、目覚ましが10時半なんですけど、10時半に起きて、で、髪洗ったりとかしてたら、わ、これ絶対パン買いに行けないわと。パンを買いに行けないか、もしくは朝やってる別のルーティーンを崩すか、どれかを選択しなければ今日こなせないと、すごい思って、って思った時に、なんかすごい嫌だなっていう感情があったんですよ。
うん、
パン買いに行けないのも嫌だし、嫌だなって思ったんだけど、そういえば昔の私というものは、基本的にルーティーンが存在してなかったので、毎日違う ことこそが楽しみだったんですよ。で、むしろ何か、いや、毎日何かやってることがあったとしても、それを崩される喜びっていうのがあったんですよね。だから今回の場合だったら、パン買いに行けない。じゃあ、ウーバーとかで、なんかいつもと違うパン屋さんのパン頼んでみようみたいな喜びをすぐに見出せたのに、今日はそれに時間かかったんですよ。はあ、パン買いに行けないな、はあ、ウォルト、まあウーバーするか、はあ、みたいなのがちょっとあったんですよ。
へ、
だから、
うん、
なんか私は、その、コロナ以前は、 ルーティーンがなかったのに、コロナ後になってルーティーンができて、で、それがまた緊急事態宣言が明けることによって、ちょっと崩され始めてるなっていうのをすごい感じたっていう、ちょっと長い前段階の説明がございます。
なるほどね。でも面白い、なんかその感覚面白いね、はい、ルーティーンが崩されるってことに対する、うん、この、その前までは、ちょっと前まではね、喜びだったところが、今は、こう、がっかりになっているっていうね。うん、結構な、わかりやすい差だもんね、それ。
そう。真逆。
真逆だよね。
うん、
へぇ。私でもともとね、ルーティーン結構保つタイプなんだよね。
いや、そうだと思う。
うん。
うん。
なので、ちっちゃい時からそうで、小学校の時も、でもこれ前話したと思うけどさ、で、これなんかのぞみと似てたけど、うん、必ず前の日の晩に次の日の学校に行く準備を必ず終わらせないと眠れなかったの。
おー、え、まあ、ルーティーンっていうのか分かんないけど、やってないよ、それ。
うん。あ、そう。
うん。
私ね、なんかね、結構ちゃんとした、ちゃんとした小学校だ、小学生だったんだよ。なんか。
うん、いや、そうでしょうね。
ちゃんと、
う
ん、ちゃんとあの、時間割り確認して、忘れ物がないかちゃんとチェックして、うん、連絡書、そう、連絡書とか大好きだった、私。
連絡書好きな人いるんだ。
連絡書ね、なんか結構好きで。そう。そうだね。なんか小学校の時の方が私豆だったと思う。遅刻とか基本しないしね、小学校の時。今はもうなんかもう5分10分のこのね、ラジオも、ね、申し訳ないけどね、いつもね。さっきもね、やった、うん。そう。のんちゃんごめん、ちょっとゆで卵がいつまで茹で上がんないからちょっと5分待ってとか言って10分遅れる。
うん、ちなみにこれはね、5分遅れるんだったら連絡してよなって私が言ってから、やっと連絡が来るようになったんですよ。いや、なんかさ、外で待つならいいのよ。私もなんか、外にいて、うん、何かこう暇つぶせるものはいいんだけど、うん、ズームにいて5分耐えるって結構しんどいわけよね。
いやもうね、ほんとに、でも自覚あるの。自覚はめちゃくちゃあるの。
ああ、そうなんね。
そう。いつからね、こんな、別にズボラなわけじゃないんだけど、
うん、そうね、
な
んだろ
う。うん。なんだろうね。ちょっと待って、うん、自己反省会みたいになっちゃった。
あ、そうそうそう。ちょっとルーティーンの話。じゃあ、今のさ、我々のその、アラサーの、リアルなルーティーンをちょっと紹介していかない？ちょっと朝のルーティーンと夜のルーティーン。
いいね、いいね。
うん、ちょっと朝お願いします。
朝はですね、私ね、うん、最近朝早いのよ。まあ、もともとその、寝坊すけではないんだけど、なんか寝坊癖ではないんだけど、
うん、
朝ね、大体ね、6時には必ず目が覚める。あのね、早いだけはね、5時ぐらいに目が覚める。
私だってさ、この2、3年で6時に起きたことないよ。6時の世界に出会ったことがない、もう。ハロー6時はないね。はい、どうぞ。
うん、で、しかも、アラーム、基本的に私、アラームはセットしない。
自然で6時に起きるってこと？
うん、なんで、アラームで起きる朝は私、あんまり好きじゃなくて、だから、基本的に、
うん、
うん、なのね、寝坊しないって分かってるから、自分が、基本的に。
すごいね、うん。
で、大体、まあ、その、今、朝にあんまり予定が入ってないから、例えば朝のさ、7時とかに予定入ったら、多分アラームかけるけど、
そうね、
大体今、そう、授業は大体午後からだから、まあ、寝れるだけ寝ようと思って。でも、だいたい6時に起きちゃうんだけど、うんうん、なんか、アラサー感出てくるけど。
おや、もう、おばあちゃんよ。
おばあちゃん、アラサーってか、なんかもう 50代くらい。
うん、
そうで、まあ、起きて、ちょっとね、本を読むんですよ。ちゃんと本を読む時間があるんですよ。
素敵じゃない朝から。
でしょ朝から。うん、まあ、でも、ごめん、その前に、ね、その前に30分ぐらい YouTube 見ますね。YouTube どうでもいい。
なんでちょっとそれ、ごめん、ちょっとしたのよ。
隠したわ。したの。実は見てました。
うん、朝起きて、まあ、30分、6時に起きて、6時半まで YouTube 見て、そこから本読むと。
そうだね。
本はどれぐらい読むんですか？
15分ぐらいかな。
短い。
YouTube より短いって。
YouTube の半分の量ね。
半分ぐらいだね。
費やすと。
はい、はい。
6時45分ですよ。はい。
そう、16時45分か。で、この前まではね、ジョギングに行ってたんだけど、最近、でもここ1、2週間は、
うん、
そのままシャワー浴びちゃいますね、朝シャン。
うん、いいじゃないですか。
で、朝食を食べの、髪を乾かしの、うんうん、歯を磨きの、
うん、
スタートですね、1日。
なるほど、なるほど。
私ね、まあ、思ったけど、
必要ですね、
2時間ぐらいね、必要。朝起きてから、
ああ、言ってたな。うん。
そう。
あ、まずお散歩行くからって言ってなかった？時間かかるの。だって今の言うと全然その2時間もかかんないよ。
いや、かかるかかる。だって朝の30分でしょ、まず。
30分で15分で45分。
15分、45分。うん、 シャワーに20分ぐらい。
あ、長いな、シャワー。
ちょっと待って、15分でいいや。じゃ、15分。
ちょうど1時間。
待って、45で。1時間でね。うん、で、朝食20分。
あ、20分もかかるのね。はいはい、はい。
そう、かかる。で、うん、髪乾かすで10分。
はい、はい、はい
はい。歯磨くで10
分。ね、うん、
10分?10 分かけて。
あ、うん、ダラダラだよ、10分も歯磨いて。
で、だいたい、じゃあさ、1時間半以上絶対かかるでしょ。
うん、まあ、ギリね、うん。ちょっとね、ちょっと、そうね、うん。
そう、だからね、やっぱ2時間はね、絶対ね。だから6時になったら絶対8時になっちゃう。スタートする、う
ん。だから前さ、その朝のお散歩で、なんか20分ぐらい行くって言ってたら、もう最近やってないってこと?
まあ、最近っていうか、ほんと、ここ1週間かな。1週間、ちょっと10日ぐらいやってないだけかな。
なるほど、なるほど。
最近ね、そう、あのね、まださ、行かなくてもいいんじゃないかっていうので、試してるの、今。
どういうこと?どういうこと?
毎朝、散歩に行かなくても、うん、行かないんじゃない、別に行かなくてもいいんじゃないかっていうので、週に2回ぐらい朝運動すればいいかなって思って。
あ、運動のために行ってたってこと?
あ、そうそうそう。
あ、なるほどね、なるほどね。あ、
なんかね、やっぱり一日部屋にこもってるとよくないから、ちょっと体温の光浴びようと思ったんだけど、別に一日、なんか毎日危なくてもいいかなと思って。あ、だから、最近、そうそう、来週からはね、週に2回は必ずサーフィンに行くと決めて、
なるほど、なるほど。
そう、ちょっとその時にも、思う存分、ちょっと溜めて、体温。
ビタミン D をね。うん。
そうそうそう。で、それをちょっと分散させようかなと思って。
なるほど、分散できるかしなければ。なるほどね。うん。
はい。っていうのが、モーニングルーティーンっていうのかな。なんか
うん、モーニングルーティーンよ。
一応そうです。はい。
はい。
どうぞ、のんちゃんの
モーニングルーティーン。あ、私のじゃモーニングルーティーン。私はですね、うん、まあ、8時半に目覚ましをセットしておりますと、いつも。
はい。
で、それより前に、まあ、たまに起きれるとしたら、まあ、8時ぐらいに、まあ、目が覚めることもあって、うん、まあ、8時台に目が覚めたら、もうそのまま起きてますと。で、うんうん、まあ、じゃあ8時半に起きた日にしよう。8時半に起きて、で、起きた瞬間にまずルンバをつけます。ポチッ。で、ルンバがね、うちのルンバがね、とんでもなくうるさいんですよ。ウェーンっていうのが、すごいうるさくて、もう私もその後はもう寝てられないんですよ。で、
いいね。
だらだらまずね、携帯を見るんだけど、なんかルンバも頑張ってるしなって思って起き始めますと。で、まあ15分ぐらいはだら、まあ15分から30分以内ぐらいはちょっとだらだらして、
うん、
で、起き上がり、で、洗面台行って、顔を洗ったりなんだりして、ね、で、着替えて、で、こっちにか、部屋に戻ってきて、まあサプリを飲みますと。
うんうん、
で、サプリ飲んで、だら次はね、最近ね、今ね、40日間ぐらい毎日やってる肩トレーニングっていうのがありまして。
へぇ、う
ん、それはまあ5分なんだけど、本当に40日今毎日やってますよ、うん。で、ヨガマット引いて、それをまずやって、で、そしたらね、手を、今度は洗いたいって、手を洗いてるから、その後に化粧をし始めるんで、手を清潔にしたいんですよ。
うんうん、
なので、その時にまず、まだ自分の手がこの汚いっていう、認識のまま、まあ、ベッドを整え、
うん、
で、昨日のコップを洗うんですよね。で、その、洗うのと同時に人手も洗えてるってことで、こう一石二鳥みたいな気持ちで、コップをようやく洗うことができて、あれ、日焼け止め塗って、化粧を始めてっていうのが、まあ、そうですね。で、化粧し終わったら終わりですね。
なるほどね。
うん。
なんかでもその、すごい具体的だね。コップを洗うとかさ。
そう、でもこれはね、本当になんかもう、ルーティーンなんですよ。
へ
今最近の。なんかその、そうそうそう。
へ
で夜には洗わないね。しかもさ、なんていうの、ね、食器洗うのがめんどくさいから、その何かのついでじゃなきゃ、その、できないんですよ。どうしても、化粧するときは手を清潔でいたいっていう気持ちがあるから、コップ洗えてるみたいな。
化粧するために洗ってるかみたいな感じ
です。そうそうそうです、そうです。
へー。なるほど。
ですね。
じゃあ、ナイトに行きますか?
あ、ナイトルーティン行きましょう。はい。
ナイトはですね、ま、早寝、私、早寝早起き派なので、基本的に。
はいはいはい。
早寝なんですけど、
うんうん、
最近、特に本当早くて、9時半ぐらいに寝ちゃうんだけど、9時半とか10時ぐらいに寝ちゃうんだけど。
はい、
昨日はね、昨日遅くてさ、10時半まで作業してたから、なんか12時過ぎに寝ちゃ、うん、なっちゃったんだけど、
うん、
だからね、12時半まで起きてたから、ちょっと友達に証拠として、ね、いろいろ LINE 送って、LINE とかメッセージ送って、うん、起きてるよみたいな感じ。うん、まあいいや。で、 大体ね、8時にはね、もう作業すべて終了する。
はいはいはいはい。
で、その前にもご飯食べてるから、本当に、私ね、朝にシャワー、髪の毛とか洗ったり、体洗ったりするんだけど、寝る前に、なんか、みそぎみそぎっていうの
みそぎ
みそぎだっけなんだっけなんか、
みそぎ
なんかこう、ちょっと、なんていうの、体のなんかこう、害悪を落とす儀式として。
はい。
待って、みそぎってなんて意味
え、みそぎ、まあ、そういう。
そういう意味だよね。
うん、うん。
ちょっとなんか儀式的な意味でね、儀式的な意味で、シャワー浴びる。
え？どういうこと？どういうこと？どういうこと？え？え？
いや、本当の意味じゃないよ。なんかなんていうの、その、うん、ちょっとなんかこう気分転換で、
うん、
今日も一日終わったなみたいな感じの、
うん、
でシャワー浴びるんだけど、私なんかちょっとみそぎ的なイメージもあって、うん、なんかちょっと今日、いろいろなんか悪ついたからなんか落としたみたいな感じ。
なるほどね、うん。
そう。で、シャワーを浴びの、
うんうん、
戻ってきて、ストレッチをして、私ね、ストレッチはね、マジでね、小学校入る前からやってるからね、本当に20年以上やってるんだけど、
も
うストレッチしないと寝れないのね。
へぇ、いいね。
そう、本当にだから、そうだね。で、ストレッチのやり方も変わってなくて。
へぇ。
そう。で、それをやって、出てもまあ10分、15分なんだけどね、そのストレッチ自体は。
うんうん
うん、やって歯を磨いてポッドキャスト自分が好きなポッドキャストを聞いて寝るっていう、すごいシンプルだけど、だいたいやっぱね、そのシャワーのみそぎ落としから入ると1時間かかる、1時間ぐらいかかるかな、寝るまで、
うん、そうね、
ちゃんとベッドに入るまで、そうそうそ
う、
うん、8時に終えたら
衝撃的だった、うん、
え、なそう
みそぎっていう単語が出てくると思わなかった、まさか
そうだから8時に終わったら9時過ぎぐらいにベッドに入って、だいたい9時半とか10時ぐらいで寝ているかな。
なるほど、
うん、
まあまあまあシンプルね。
そうシンプル、
うん、私の夜はまあ仕事終わってで、まあ、とりあえずダラダラタイムが始まり、
うん、
ベッドでダラダラダラダラして、で、もう本当お風呂入るのが嫌だから、お風呂入るの嫌だなって思いながらずっとダラダラして、いつの間にか23時です、もう。で、
なるほど。
はい。23時になって、もうさすがにお風呂入るかっていう気持ちで、まあ、お風呂入って、で、私、お風呂すごい早いんで、だいたい10分、15分ぐらいですね。お風呂入って出てきて、まあ普通に歯とか磨いて、でこっちに来てて、なんだっけから部屋戻ってきて、でここからですね、噂の、ヘアアイロンで、まあ、1時間ぐらい髪の毛を乾かすんで、その間に好きな今見てる韓国ドラマか、もしくはBTS の YouTube か韓国人の YouTuber を見るかで、見ながら1時間ぐらい乾かして、で、終わったら日記書いて、ベッドに入って、ダラダラして寝るっていう感じです、ね。
じゃ寝るの ?1 時とかなる?
そうね、1時だね、大体。そうね。てかさ、朝のルーティンでさ、すごいすごい小さいことなんだけど、ルーティン言うの忘れたから言っていい?
どうぞ。
朝ごはんに関して何も言ってなかったんだけどね。
うん、
私、ナッシュっていう、なんかその糖質オフのレートのお弁当を届けてくれるサービス使ってて。
あ、まだ使ってるんだ。結構も長いね。
あ、そうね。コロナ入ってぐらいからずっと使ってんだけど。で、そこにね、そのお弁当だけじゃなくて、なんかおからドーナツみたいなのあって、チアシードも入ってるやつで。
いいなぁ、食べたい。
まあなんか、それを、もう冷凍で届くんだけど、それを結構頼んでて。で、それ冷凍してて、まあ前日に解凍しておけばいいんだけどね、冷蔵庫に入れておいて。うん、なんだけど、まあ、なんか前日だとさ、なんかその味もさ、何種類かって選べるんだけど、なんかどれを食べたいかまだ分かんないじゃない、前日だと。
うんうんうんうん、
だから、洗面台に行く前に冷凍庫から出して、いろいろやって、化粧とかし終わってると解凍されているっていう状態にしておきます。
素晴らしいね。はい、
これもね、洗面台行った時に、あ、ドーナツ出してないってなったら、一回中断してドーナツ出してからまた再開しますね。
なるほどね。でもなんか 私朝のルーティーンと夜のルーティーン言ったけど、
うんうん、
結構他でも他のルなんか日中のルーティーンとかは本当にないな。
そうね、まあ私あれかな、なんかあの食べ物記録アプリ、食事記録アプリ使ってるから、なんか食べたら必ずそこに入れるとかはやってるかな。
なるほどね、うん、私例えばさ洗濯の日とかも決めてる人いるじゃん、なんか
この、あ、決めてない、この日に洗
濯する全く決めてないし、
うん、洗いたいなと思ったら、
あ、掃除の日は決めてるかな、決めてるっていうか大体週末にしようと思ってる。
あー、掃除してないな。そうじゃあまあ毎日ルンバ君にやってもらって
る。そうだね、ルンバがやってるもんね。私はだから大体土曜日か日曜日に拭き掃除と、うん、私結構ね掃除好きな、そう掃除好きなんだよね。
拭き掃除したことないです。
なんか机拭いたり結構ねいいの、いいよ、あの濡れ雑巾で、雑巾をさこっちわざわざさハワイのダイソーで買ってきてさ、別に雑巾じゃなくても何でもいいんだけど、
お
う机拭いて椅子拭いて掃除機かけてっていうのを土曜日か日曜日やってる。
へえ。てかさ、ルンバやってるからいいとか思ってるけどさ、でもさルンバってさあの床しかやってくれないじゃないちょっと段差のあるところとかさやってくれてないっていうのを分かっていながらも何もしていません。
でもさマジでね、多分椅子とかってさ相当今汚くなる気がする。だってこんなに座ってる時間長いんだよ。
でもさ椅子ってさ普通にさなんだふわふわなやつだからさ、どこを拭くの？
あ、ふわふわタイプか。
うん、もちろん。
あ、確かに
そうだ、ね。まあ、手すりとかも拭けるかもしれない。
そっか、確かにね、うん、そうだね、確かにふわふわタイプ難しい、ね、
そうなのよ、
うん、
いやこのうん
ね、でも、なんか私でもそんなになんかこれまでの人生でルーティーンが変わったとか、例えば夜型が朝型になったとか、朝型が夜型になったとかあんまりないかもしれない。基本的に私朝型だと思ってる、自分は。
へえ。いや、私はなんか元彼はすげえ夜型だったから、うん、それにつられて本当に4時、3時、4時まで起きてる時とかもあったし、なんかさ、怖いのがさ、やっぱこれまではさ、なんか彼氏がいたりとかさ、あとその日常にもっとこう、融通が効いてたからさ、なんかその、ルーティーンがないっていうルーティーンだったわけじゃない、
うん、
でもさ、こうやってさ、独り身でさ、もうほぼ毎日家にいるってことが分かってたらさ、やっぱこうやって凝り固まってくるんだなと思ったら、すごい怖いなって最近思ってて。なんかさ、その自分の世界がさ、作られすぎちゃうじゃない、うん、
でも実際そうなんだろうね、
うん、
うん、私も昔から嫌だけど、うん、自分のルーティンが崩されるのは、
うん、
家族に崩されるのも嫌だ、だから私実家に絶対に帰れないんだけど、
うんうんうん、
なんか家族の予定に合わせて夕食とか取れないなって感じもするし、家族の予定に合わせてなんかシャワー浴びる時間とかもなんかこれってマジでなんか家族作れない、ね、うん、でもあんまりだからやっぱでも一回作られたルーティンってなかなか壊すの難しい、ね、
そうだし、こうなんかさ壊された時にさなんかその嫌だな、なんていうの、なんかさ子供っぽいさそう嫌な気持ちがあるのよ、
うん、
これ私のだからダメみたいな、なんかそういうの怖えなってすごい思った。
そうだね、
うん、柔軟性がなくなっていってる気がして、
なんかさ自分の中で別に柔軟性なくなってる気がしないんだけどさ、なんか実際になんかルーティーン崩れた時にイラッとするのは、うん、これ柔軟性ないんじゃないっていうのが改めてこう気づく感じが、
でもなんかさルーティーンがあるその安心感もあるし、あとなんか私はそのニートやってた時に思ったんだけど、なんか毎日何かをできてるとか、それがさ本当食事を記録するっていうだけでもいいし、毎日ストレッチするっていうだけでもいいし、何でもいいか、とりあえず毎日なんかこれやろうって思ってることができてるっていうだけで、それだけでこの生きてる安心感っていうのがあったから、なんかそのルーティーンの大切さも分かる一方で、この崩されても大丈夫とか柔軟性もちょっと持っていたいなってすごい思いましたね。
でも今すごいいいこと言った気がする。
本当？
うん、なんか確かにさ、うん、ルーティーンってさ人を安心させるよね。
そうだと思うね、うん、
うん。確かにね、なんか今日、まあ、いろんなことあったし、全然やりたいことできなかったけど、まあ、
うん、
ストレッチしたし、いっか
って。そう。
やれたりするよね。
そう。
確かに、
ね、肩トレーニングとかもさ、まあ、 もう今日もちゃんと肩トレーニングやったし、まあいっかみたいな、
うん、だからあれだね、だからそのなんかこういろいろ不安になっちゃうときは、
うん、
ちっちゃいルーティンを一個でもこなしたら合格にするっていう。
いや本当にそうよ、うん、もう私それね、なんかニートの時にね、なんかそのなんかで確か本で読んだこともあったような気がするけど、なんか本当になんか小さい、うん、どんな小さな目標もでもいいからそれそれやるっていうね、
うん、例えばね、なんだろうね、一番小さいのやつだとご飯食べる前に手を洗うとかわかんないけど、
もうご飯食べるでもいいと思う、
まあまあ、確かにね、ご飯食べるでもいいか、うん、そうだね、うん、朝とりあえず起きてみるとかね、朝起きてみるとかね、
そうそうそうそう、いやマジそうよ、
うん、
でもなんか最近さ、 その、ね、うん、肩トレーニングさ40日続けててさ、なんかそれあの社員、うん、会社のみんなにも分かるようにしてるの、会社の自分の風貌に送ってるんだけどさ、毎朝こう、うん、何日目っつって送ってでみんながで その投稿に対してね、おはようっていうスタンプをねスラックで打つと、あのおはようございます、みんな元気ですかっていうのが自動で流れるようにしてるの、私はそれもあるから、あの毎日やってるっていうのもあるし、なんかその毎日やる目的を何だろう、何個かその理由付けがあるとやっぱ続くなと思ってて、で私肩の場合はこうやって髪の毛切ってやっぱ肩周りすっきりさせたいなっていうのももちろんあるんだけど、なんかそもそもやっぱあの肩の手術して右肩不安定な感じがするから、なんかそういうのに毎日こうそういうのやってたら気づけるし良くなるしっていうのもあるなっていうのもあるからこそ、やっぱ毎日続けられてるなってすごい思うんですよ。
なるほどね、
うん、だから理由が複数あるとすごいいいなって最近思っている。
なるほどね、確かに、はい、いやいいね、でもそのやっぱルーティーンはさ、だから崩されるとりあえず崩されると嫌だから、なんか持たない方が柔軟性があるのかなって思いつつも、
うん、
それも確かなんだけど、でもやっぱりルーティーンは人を安心させる、
特に独身アラサー女子にはルーティーンはなんか必要不可欠な気がしてならないです、
ね、そうだね、ルーティーンは悪じゃない、
いや悪じゃないです、もちろん悪じゃないけど、まあ、もしね、あの好きな人が違うルーティーンだったりとかしても受け入れたりとかね、まあ、ちょっとね、なんかそういう変化もね、あのちゃんと楽しめたらいいなと思いますよね、うん、
まあ、ちょっと最後になんかまとめみたいな感じだったけど、はいはいはい、ちょっと最後
ごめんごめん、
うん、もさ、ルーティーンってさ作ろうと思って作った時って結構すぐ崩れるんだよね。
おー、というと
例えばちょっと明日から朝絶対6時に起きるのルーティンにしようみたいな感じでさ、
あー無理ね、
やったとしても1週間か、うん、まあ、1,2 週間持つかもしんないけど、
うん、
なんか意気込みだけで作ろうとするルーティンは結構崩れるから、
うん、
なんか自然にできるルーティンが結構ルーティンな気がする。
そうね、
だからね、ルーティンはね、あなたは縛るもんじゃないんだよね、やっぱり。
そうよ、
うん、縛るもんじゃなくてこう安定させるものであって縛るもんじゃないから、うん、なんかそこがさ違うと結構さ、だって作ろうと思ったらいくらでも作れるじゃん。その例えば朝起きたらあのストレッチしてジョギング行って、
うん、
ご飯食べて、
うん、
シャワー浴びてとかさ、なんか理想像はいくらでも作れるけど、
うん、
でもそれって理想像であってなんかルーティンじゃないよね。
そうね、なんかタスクみたいになっちゃうとちょっと辛いよね。
そうだね、じゃチェックリストではないよね、
う
ん、ルーティンは。
そうでもさ、しばらくやっていくとさ、やっぱ朝肩トレーニングしてこそ私の朝みたいな感じになってくるからさ
だからなんか
それはやっぱ安心する、
うんうん、でもさ、その肩トレーニングをさ、なんか肩トレーニングなんていうの、肩トレーニングをルーティンにしようとかじゃなくてなんか単純に肩トレーニング
そう
なんか肩の調子よくしたいから
ちょっとやってみるみたいな
感じじゃん、どっちかっていうと。
そうね、そうね、そうね、
うん、
これを毎朝のルーティンにするんだ私はっていう意気込みではないよね。
うん、
うん、
私なんかそれ何度もやったけど何度も失敗した、全部失敗した。私ルーティン作るの大好きなんだけどさ、とかスケジュール作るの大好きなんだけど、そう、私ルーティンってかそのスケジュール立てが大好きなの。なんか、
あ、言ってたね、あの それ通りにはいかないけど、
うん、そうだけど、これまでね、もうあの中学校入る前からやってるけど、あの、うん、20年近くあの失敗し続けてるからそろそろねやめる。
ウケる、私ルーティンにしたいと思ったことないわ全く。
何度もやって何度も失敗してるから、ね、まだやると思うけどねだけどまあでもルーティーンは縛るもんではないよね。
そうそうそうよ、もう自分をちょっと安心させる材料ぐらいに思って、これからもルーティーンやっていきましょう。
はい、
アラサー女子の人間観察。
はい、ではエンディングに参りたいと思います。
はい、
あのこの間インスタライブして、あの皆さんからコメントいただいてとても嬉しかったんですけれども、一つねちょっと面白い、まあ、エピソードいただいたのでちょっと読ませていただきたいんですけどですね、 夜にね、私たちのラジオ聞いてくださって、聞きながら寝落ちしたらしいですよ。そしたら、うん、夢の中で、ヒカルと私とその方の3人で話してる夢を見ましたと。
はいはい。
で、聞いていていろいろ考えさせられたら、明るいお二人の会話が大好きですって言っていただいたんですけど、それ顔が出てきてるのか出てきてないのかすごい気になってね。うん、3人で、だから話してるけど、まあ、例えばなんか天の声みたいな感じで私たちがいるのか、どうなのかなと思って、それを聞いてみたら、顔は、私のと彼女のイメージのお二人が私たちが出てきてるらしくって、一体どんなイメージだったんだろうっていうのがね、超面白かった。そう、ぜひなんか似顔絵とか書いてほしいですよね。
書いてほしいね、
うん、それかさ、なんかさ、ポッドキャストのさ、なんかカバー画像みたいなのがあるじゃないですか。あれは私が作ったんだけど、うん、それをさ、似顔私が適当に書いたやつがあるからさ、なんかあれをが元になってるのかどうなのかっていうのも気になりますよね。
確かに。
そう。でさ、思い出したんだけどさ、昔さ、ヒカルとさ、ヒカルのママとさ、私3人で浅草行ったじゃないですか。
行ったね。
行ったじゃん、3人でね、浅草。
うんうん、
普通に遊びに行ったじゃん。ね、その時にさ、似顔絵描いてもらったじゃない。
描いてもらったね。
そう。でさ、それがさ、やっぱなんか、私はパーツ寄ってる釣り目で、ヒカルはパーツが離れてる垂れ目だった。かなんかすごいなんか正反対な顔だったなって思って。
あれどっちが持ってんだっけ、今の。私が持ってる。
あ、私が持って、うちには確実にある。実家にある。
うん、どっちかが、私、
一枚で OK。私、二人とも持ってるでしょ。
いやいや、一枚だよ。
あれそうだっけ、じゃあ私がもらったのか。
うん、そうだ
った。私がもらった。
うん、写真は覚えてるよ。写真私持ってると思う。
うん。
まあ、なんかアップ、ね、してもいいんじゃない、あれ。なんか、
確かに。確かに。確かに。
あとで送っ、まあ、あったら送っとくわ。
うん。いや、私ね、うん、今ね、今手元にあるのは、私たちも写ってるやつ。で、あれだけの写真は実家にあるんだよね、確か。
なるほどね。
うん。まあ、ちょっと顔隠しながらやるか。まあ、でもあれ見たらもう結構顔だけどね。でもあれはさ、面白いよね。
面白いね。
はい。じゃあちょっと後で見つけてみようと思います。う
ん、はい。
あと、これはお便りじゃないんですけれども、うん、インスタライブのちょっとトークテーマちょっと募集しますっていうのをインスタでやったところですね。うん、笑いのツボやユーモアについてお話聞いてみたいですって言ってくださった方がいて、まあ、これね、メインテーマにもできるぐらい深い話だなと思っているんですよ。
いや、てかこれめっちゃ深いでしょ。
うん。なんか、
うん、
本当そのさ、知識とさ、知性とさ、センスとかさ、本当必要なものだなと思ってて。
いや、本当そうだね、うん、
ちょっとね、いつかね、
むずいね、
うん、ちゃんと話したいなと思っているので、ね、ちょっと情報収集しながらっていうところにしたいなと、
ね、我々のまだなんか我々にまだなんていうのかな、ちょっと問いが下げられてないね。なんか
そう、
もうちょっとなんか、うん、
触れられてもいない。
そうだね、うん、確かにさ、でもさ、笑いユーモアとかこう笑いのセンスとかって話したことないもんね。
うん、ないと私はね、ないって分かってんの、自分に。ないの、欲しいの、うん、
うちらさ、2人ともさ、なんかこう、うん、そういう意味でのお笑いではないよね。
そう、それがね、悔しい、欲しい。
あれだよね、だからジェーンスーとか確かに面白いもんね。
うん、でもさ、なんかそれもさ、なんかその男性的なユーモアのある感じでさ、女性のユーモアのある感じでさ、なんか結構違うじゃない。なんかそれもやっぱなんか私結構男性的なユーモアのあり方、なんていうか、なんか難しいな。
突っ込んで爆笑みたいな感じ、男性のユーモアって。
そうそうそうそうそうそうそう、なんか爆笑が生まれ、うん、なんていうの、その女性はやっぱなんか共感をもとに爆笑が生まれてる感じがするけど、男性はなんかその物事自体がすごいなんか面白く見れるというかさ、なんか、いや、ちょっと言えてるかわかんないけど、それがね、やっぱすごい羨ましいなと思ってね、いつも。
なるほどね。
うん、そう、ただ諦めたいとも思っている。そのなんか共感をもたらした笑いだったら、もうちょっとなんかちょっと頑張れば手がかすめるぐらいにあるかなと思うけど、なんかそういうね、男性的なユーモアはね、多分無理なんだよね。
確かにね。うん、でも本当さっきのんちゃんが言った通り、本当に知性と、とか知性だよね、笑いって。
そうなのよ、うん、知性だと思うんですよ。
なんかその例えばさ、何か物が落ちて笑えるって、その中学校とか高校の時のさ、
うん、
女子高生のなんか、あの 笑いは別に知性なんかいらないけど、
そうそうそう、
いらないけど、でも大人になった時の笑いってやっぱり知性が必要じゃん。
うん。
でそん時の
ですそう、しかもさ、その知性の元になったものとかがさ、こちらも分かってないと笑えないからさ、なんかやっぱそこでもやっぱ共感なのかな、お互い同じものを分かった上でのこの笑いって生まれてますよねみたいな。
そうだね。ちょっとでも笑いのテーマはなんか一回どっかでやりたいけど、まだちょっと俺ら早いね。
そうそうなのよ、
ね、
ちょっともうちょっと頑張ろう。
研究研究っていうかなんかいろいろね経験して、
うん、うん。
ね、面白い気にあってって感じだね。
本当ありがとうございます。ちょっと絶対いつかやりたいと思います。いつか
ね、うん、そうだね、
頑張りましょう、
はい、ね、うん、
というところで、お便りですね、お便りはたくさんお待ちしておりますので、 Google フォームやメールなどからぜひぜひお便りください。あとインスタライブもですね、週1ぐらいをめどに、まあちょっと週1できない時もあるんですけど、週1ぐらいをめどに、私がひたすら喋っておりますので、よかったら覗きに。
本当によく喋れるよね、そんなに。私絶対にね、なんか報告ありますか、大丈夫ですか、じゃあちょっと終わりますねみたいな感じで終わります。
いやでもね、本当ね、このラジオなんかよりもすごい辛い、一人だから。一人でさ、本当壁に向かって喋ってるんだよ。でさ、コメントさ、みんながすごい頻繁にしてくれたりだけどさ、まあ、そんなにさ、ってこともないから、うんうん、本当一人で
よくやってるよね。本当に感心する、マジで。これ本当す本当に感心する。
ありがとう。うん、まあ、見たことないけどね。うん、ありがとう。
え、一個あるよ。
あるっけ？
あ、ほら、参加したやつ。あ、参加だから見たことはないけど、ほら、
一人でメイクのやつ。メイクはまあ、うん、一緒にやってたから、まあ、話し相手いたって。まあまあまあ、いいでしょ、いいでしょ。で、まあ、やってるんでね、よかったらフォローしていただけたらとても嬉しいです。お願いします。と、Apple Podcast のですね、評価もお待ちしております。こちら、さ、また42になって、また1個増えたんだけど、やっぱ私かな？うん、ちょっと気になってるんですけど、うん。まあ、
ごめん、ちょっとよく分かってない。私が一回ものんちゃんの、なんだっけ、あれ見たことない。
インスタライブ、
うん、そう。
いや、それは見てるわけないもん。
なんで分かんの？
え、なんで分かんの？いや、だって見てないでしょ。見るわけないでしょ。ははははははは。
バレてる。
うん、全然いいんですよ。あと、ツイッターもまあやってるので、まあ私だけですけど、私個人ツイッターやってるので、まあよかったら、それちらもフォローお願いします。はい、では以上ですかね。
はい
はい、以上にしたいと思います。で、私ね、今日ね、超久しぶりにね、スナックね、今晩行かなきゃいけないんですけれども、ちょっとね、まあカラオケはさすがにしないかなと思うんだけど、ちょっとスナックでよく歌ってた歌をね、ちょっと思い出しがてらここでかけたいと思っていて、多分これはね、みんなも結構心地よく聴けるんじゃないかなってものを一つお送りして終わりにしたいと思います。はい、アンリでオリビアを聞きながら、おやすみなさい。
Yes.